インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。はい、このラジオはお肉とそれゆだんインカーク、またの名前をニッチサッカージョンドーがやるやつですよ。はい、やってますよ。はい、今日は金曜日。金曜日は作業も気持ちも活性化する東方アレンジメドレーを聞きながらラジオをやるやつですよ。はい、本日180日目を迎えました。イエイ。というわけでね、180ですよ。ねえ、まあおよそ半年ですね。もう半年が目の前ですね、ラジオを始めて。ねえ、ラジオを始めたのがね、脱出ゲームの頃なので、まああれからまあ半年経ったよというわけでございますよ。ねえ、長かったですね、ここまで。ねえ、まあ、まだまだね、ここからこの長く険しい男道をね、駆け上っていきますんでね、ラジオを聞いていただければなと思いますけどもね、はい。というわけで、今日はね、栗企画の稽古初日でございまして、はい、栗企画やってます。肉のホームページにね、情報載っけてますけども、ね、冬のお肉マーケット、こちらの中、イベントの中で、ね、栗企画第5回でございますね。第5回栗企画、仮面ライダーお肉とソレイユ、ムービー対戦029。こちらをね、やらせていただくことになっております。ねえ、まあまあね、ホームページにキャスティングとかも全部載ってますけどもね、ちゃんと文章化というか、何をするかは決まってんですけどもね、ちゃんと文章でまとまったものじゃなかったんで、まあ、稽古自体はね、ちゃんと、がっつり稽古をしたようなもんじゃなくて、まあちょっと話し合ったりとか、まあ、だべってましたけどね、ほとんど。だべってましたけどもね、なんだか、いつもの、まあ、栗企画、まあ、5回やってま、まあ、今回5回目ですけどもね、いつもに比べるとなんか立ち上がりが、なんだろうな、すごく順調っていうわけじゃないですけども、なんかね、最初の、まあ、いつもね、初日の稽古の時はあんまりできてない状態で、稽古入るんで、まあ、大体、稽古1日目は、まあ、雑談になるっていうのが、クリー企画の常ですけども、なんだろう。なんかね、1日目を迎えた感想としては、なんか、今までで一番なんか、先が見えそうな1日目だったなっていう、気がしましたね、なぜか。まあ、そんなに進んではないんですけども、まあね、ライダー。今回ライダーでございますけどもね、まあね、だから今までがね、まあ、第1回がまあ、ホビーもの、まあ、架空のホビーもんですけども。で、2回目が、2回目が、遊戯王 ?2 回目遊戯王ちょっと待ってくださいね。2回目は、なんだっけな ?2 回目は、遊戯王ですね。2回目遊戯王で、あ、そうか、遊戯王で、デジモン、東宝、での今回、仮面ライダーでございますけども、まあなんていうか、比較的、メジャーなタイトルを、ね、今回、まあクリ企画史上一番メジャーな作品、まあ、仮面ライダーって言ってもね、範囲が広いですから、それこそね、本郷武史から、今のウィザードまでね、あるわけですから、まあ、広いっちゃ広いですからね。だから結構ね、稽古場の中でも、メンバーの中から、ポンポンポンポンなんかネタが飛んでくることがあって、なんかそれはね、聞いてて、まあ、ただの雑談ですけどもね、なんか、いける感じがしましたね。ね。まあね、記載してますけども、ホームページに。まあ、僕は、フォーゼをやらせていただくことになってましてね。で、まあ、高坂さんが現在、放映中のリザード。そうですね。まあ、住田が、オーズ。で、タスクさんと小石さんがダブル。 で、心郎さんに、まあ、フリスリアをやっていただくという、ね、ことになってますけども。ね、だから、もうね、ちょっとね、この連休で、もう、まあ、この連休中にね、まあ、台本を仕上げたいなっていう感じですね。原稿の方もね、もうそろそろ、切羽詰まってきてるんでね、そちらもやんないといけないんで、もう原稿は、この連休中に仕上げる勢いで、ね、やっていきたいと思ってますけどもね。で、団長とね、ちょろっと話をしてるんですけども、衣装とかね、もっとそういうのをクリー企画に欲しいなっていう話をしてたんですよ。まあ、つまりその、クリー企画ってのはまあ、今ね、クリー企画やってることってのは、お肉のソレイユと同じようなことを、まあ、僕のフィールドでやっているっていうものがあるんで、だからね、なんだろう、肉を一回り小さくしたみたいな、だけになってしまっているっていうところが、まあ、多少ないともあって、だからまあそこをね、やっぱり、変えないとなんか僕がやってる意味がないじゃないですか。やっぱりね、陰閣が肉のメンバーを使ってなんかやってるぞっていうのがあるんで、だから、ね、衣装とか小道具とか今回は、まあちょっとね、ちょろっとですけども、ちょっと小道具をね、いろいろ作って持っていきたいなと思ってます。ね。まあ普段ね、ちょっと小道具とかたまに作ったりしてますからね。まあその経験活かして、フリー企画でね、やっていきたいと思ってますけども。ね。まあ住田とね、J さんは、もうクリー企画には常連は小五郎さんですね。住田はまあ2回目からずっと出てもらってるんで、まあね、大体、勝手は分かってる二人ですけどもね。まあ、住田が相変わらず、日和というか、ね。あぐもの時もそうでしたけどもね。怪我をしたがらない傾向にあるというか、ね、普段肉でね、怪我してる役ばっかりなのに、何を今更と思うんですけどもね。だからね、デジモンの時もそうでしたけどもね、怪我を恐れちゃうと本当に、どうしようもならないものが出てしまうんで、ね、そこはね、なんか、弾けてもらいたいなと思ってますけどもね、住田には。それでまあ、高坂さんはね、デジモンの時に、結構ね、お力を貸していただいてね、結構参考になったりとか、助かった面もあるんでね、頼りにしてますし。タスクさんはね、何気に第1回に登場してますから、ね。まあ、小石さんも、この間の、まあ、デジモンではね、ディアブロモンを演じてくださっていますし、まあ、ね、そういう感じでやってるんでね。まあ、だから、今の稽古始まったばかりの感覚で言うと、まあ、今までのクリー企画の中では結構いいというか、本当にクリー企画としてもいいものができるんじゃないかなっていうふうに感じております。はい。じゃあね、今日もね、診断メーカーをパッとやっていきましょうよ。ね。これ行きましょうかね。あなたについての調査レポートを作成したですね。これやっていきましょう。あなたは一体どんな人物なのかきちんと調べて報告します。これをやっていきましょうね。診断パターンが、結果パターンがね、もう、桁が数えきれないぐらいあるんですけどもね。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆、100兆、1000兆、1K、10K、100K、1000K、K の上なんですかね？外？ K の上って外ですか？女？外？外ですね。55外。診断パターンがあるということでね。これはね、もう、被ることないことが、保証されてますけどもね。診断していきましょう。携帯の電源が急に切れましたね、今。ちょうど今。パソコンからやっていきましょうね、こういう時は。診断メーカーと。ね、こういうこともあるんでね。まあ、ガラケーなんでね。しかも充電器差しっぱでやってるんでね、たまに、くっつん、する時もあります、この携帯は。電池パックも古いですからね。困りますね、こういう時は。はい、じゃあ診断メーカー。 あなたについての調査レポートを作成シッターでやっていきましょう。陰角と名前をぶち込んで診断。はい、出ました。陰角という人物についてまとめ。人間としてアウト。以上で報告を終わります。いやー、素晴らしい適切な報告が出たんじゃないでしょうか、これはね。じゃあ次行きましょう。次、ジョンドー。この診断の窓にね、ジョンドーをぶち込んでね、ジョンドーと、はい、診断、ドン。ジョンドーという人物についてまとめ。1、神として崇められている。2、次々とヒットを飛ばしている。3、チャンプの風格が漂っている。以上で報告を終わります。ね、嬉しいことを言ってくるじゃないの。ね、間違ってますけどもね。はい。じゃあね、陰角スラッシュジョンドー。陰角スラッシュジョンドーをね、診断していきましょうよ。はい。はい、陰角スラッシュジョンドーという人物についてまとめ。1、心身ともに健全である。2、さりげなく気配りができる。3、前向きで行動的である。以上で報告を終わります。はい、どこのリア充を診断したでしょう、これはね。多分どっかで僕が道で誰かとすれ違った時に、多分ね、診断する調査対象が多分パッと出たでしょうね、これは。はい、僕ではありません。というわけで、高坂克之でいきましょうか。今回は高坂さんをね、診断していきましょう。高坂さんの、よいしょ。はい。どれどれ。高坂達之という人物について、まとめ。心の底にどすぐり役を持っている。2、本当に性格が悪い。3、見た目が気持ち悪い。以上で報告を終わります。まあ、どすぐり悪意を持っているか、持っているという点はね、否定しきれませんけども、やはり、何かを、一物を持っている人間ですからね、彼は。ただ見た目はね、真顔ですけど気持ち悪くないですね、これは。決して。はい。以上。陰角でした。はい。ジョンドーです。あ、なんだっけ、ぐぐぐ、はい。
ポルチオの、今日は何の日のコーナー。3日に一度のポルチオタイム、今日もやってきた。
このポルチオタイムでは、今日が一体何の日か、今日世界中でどんなことが起きたのか、それをポルチオさんが説明する、そんなポルチオタイムである。では今日も行こう。はい。1837年、オーストリア初の鉄道が開業した。そして1889年には、ね、サンフランシスコのパレロイヤルサルーンというところで、世界初のジュークボックスが設置された。1963年にはね、衛星通信による日米間のテレビ中継、初のテレビ中継が行われて、最初にニュースで放送されたのが、ケネディ大統領の暗殺のニュースというね。まあこれはね、有名な話だから知ってる人も多いかもしれないが、ね。1976年には、ジャック・マイオールという人間が、人類史上初の、素潜り100メートルを超える記録を、まあ、達成した。ね。100メートル。ね。横に100メートルだと大したことないけどね。下に100メートルで、しかも海の中100メートルって言ったらね、とんでもない圧がかかるからね、どうしたって。すごい偉業です。すごい偉業。といえば、というわけでもないけど、1992年には、風船おじさんが出発して、そのまま消息立ってます。はい。95年にはね、Windows 95、この日本語版が発売されて、翌年96年には、バンダイより、たまごっちが発売された。たまごっち。あれもなかなかブームが長いね、あれも。もう、またアニメ化、まあ、ちょくちょくアニメ化して、で、ちょくちょくマイナーチェンジして、なんかもう今ね、当時やってた世代が親になってるぐらいになってて、もう親から娘に、親と娘のあれでなんか、もう一コンテンツとしてなんか確立してる感じがあるね、たまごっちは、ね。そしてね、今日誕生日の人、 サイババ、ドンフライ、三平、沢木ルカ。沢木ルカってのはあれだね、子役の女の子の、あれだ、超伝言で、ユートの子供の頃の役を演じた、彼女だ。ね。なので今日、これらの人たちが今日誕生日というわけで、あとね、今日はいろんな記念日がある。今日はね、ゲームの日、ハートケアの日、J リーグの日、珍味の日、小ネギ記念日、という、ね、いろんな記念日が今日はあった。というわけで、ポルチオタイム今日はここまで。また3日後、お会いしよう。それではまた。ジョンドーですよ。はい。ジョンドーですけどもね。昨日の話の続きなんですけどもね、まあ、昨日言おうとして忘れてたんだけど。つまりまあその、まあ、遊戯王ね、アニメの、あれの面白さの一つとして、まあ、あるのが、まあ、その、だから世界の存亡をね、かけた戦いとか、そういうものをカードゲームでやってるっていう面白さみたいなものは、まあ、どうしたってあるもの。だからその、言ってみればまあ、まあ、コロコロコミック的なね、おもちゃで世界征服みたいな、ああいうテイストがまずあるんだけど、だからそれだけじゃないというか、なんか、もっと違う面白さみたいなものをいろいろ探してるときに、その、政治の、今の政治の話にそれが結びついて、つまりまあどういうことかっていうと、つまりその、人類の存亡とか、正義対悪とか、光対闇の、だから、そういうちゃんとそういう大きな出来事をカードゲームで決めるっていうものがまずあって、そうじゃなくて、なんだろう、ちゃんと、だからつまり、これは善悪がある戦いじゃないですか。つまり、主人公側がいて、魔王が、言ったらね、まあ魔王がいて、光と闇の戦いの、その手段がカードゲームであるっていう、まあそこの面白さがあって。で、今 DX でやろうと思っているのは、だからそういう答えがないもの、答えがないものに答えをつけなきゃいけないときに、デュエルを使うっていうことはしたくて、だからまあ本当に今のあれで置き換えて言うと、だから例えばまあTPP、TTP、TPP どっち ?TTP か。だから例えば、まあ、今のに置き換えて言うと、だから TTP、TPP か ?TPP、反対か、賛成か、どっちかを、デュエルで決めるみたいな。だからつまり、これってどっちが正義とかないわけじゃないですか。どっちにしろ、どっちかに決まれば、得する人がいて、どっちかに決まれば、損する人がいて、それはもう、絶対まとまんないから、どっかで折り合いつけて、もうこれって決めなきゃいけないっていう。もう、万人が絶対納得はしないんだけど、これって決めないといけないっていうものがあって、それを決めるときにデュエルを使うっていう面白さ。だから正義がない戦いをデュエルで決めるっていうことがしたくて。だから本当に、まあ今考えてるのは本当にTPP みたいな、つまり海外のデュエル界と、デュエル部 GX の世界観だと、世界でルールが統一ルールが完成してて、だから今だと、カードの最低とか、使えるカードの種類とか、だから、禁止制限リストとかね、それが全部日本と海外が別じゃないですか。だから、交流がしづらくなってる。し、なんかそこでなんかその格差みたいなものが生じてしまう。で、カードゲームを電子データでやり取りできるようになると、そういう、だから、コストみたいなものがどんどん削減されてって、どんどん自由に海外ともやり取りができるようになると。そういう時に、 やっぱルールがそういう風になっていると、あれなんで、ルールが統一されると。これをまあ、デュエル部作中ではまあ GX ルール。次世代の、ジェネレーションネクストのルールとして、まあ GX ルールという愛称で呼ばれているわけなんですけども、それをなんか、もっとこう、なんか、海外がこう、バーって日本に入ってくるような仕組みを、なんか、押そうとしてる企業がいて、それは自分たちの利権のためにそうしようとして、その一方で、そうなると自分たちの利権が失われるから、それは食い止めたい、禁止、それはしたくないって思ってる企業がいて、これは完全に企業間の、企業間というかまあそういう経済に巻き込んだ話になるんで、だからいろいろ、いろんなところに配慮をして、つけなきゃいけないところを、よし、デュエルで決めようっつって、デュエルで決め出すっていう、そういう、ちょっと何してんねんお前、何してくれてんねんみたいな。だから、これもなんか、でっかい、なんかイベントか、なんか、記者会見かわかんないですけど、なんかが、なんか、でっかいイベントがあって、そこで、デュエルで決めるぞってバーンって出て、なんか、収集、で、客がバーって盛り上がって、収集つかなくなっちゃって、おいどうすんねんってなって、結局デュエルが始まるみたいな、そういうなんか、群衆の力っていうか、その、だから、主人公とかの限られたメンバー、作中で描かれるメンバーだけがこう、描かれるんじゃなくて、その他大勢のデュエリストが世界中、日本中世界中にたくさんいて、そういうもののうねりみたいなものがあるよみたいなことを、なんかちゃんと書きたいなと思って、だからまあ、主人公がそれに、だから主人公たちがそれに対して、そのうねりに飲み込まれる話かもしれないし、まあその、主人公たちが劣勢のところでそのうねりを利用してこうなんとか持っていく話になるかもわかんないですけども、そういうね、まあ、いっぱい人がいるよ感、みたいなものを。やっぱりそのカードゲームが世界中で流行した世界って一言で言ったとしても、出てくるのは本当に、だって主人公の近辺のキャラクターだけですから、そういう世界の広がりみたいなものをやるときに、無名のものすごいたくさんの人がいるみたいなことをやっていきたいなっていうふうに、まあ、計画してます。GX では。はい。時間がいい感じになってきました。インカクスラッシュ4度。本日はこの辺で。また明日お会いしましょう。バイナラ。